皆さん、こんにちは。ヤプリの月曜ポッドキャスト、ヤプリウェーブのお時間です。MC は株式会社ヤプリの金子と、
ザキさんこと山崎がお届けします。
ヤプリウェーブはヤプリのファン、ヤプラーを増やすべく、毎週ゲストをお招きしています。最近の出来事やアプリの話を交えながら、たわいもないおしゃべりを楽しんでいただく番組です。
はい。では、本日のゲストをご紹介いたします。株式会社サンリオマーケティング本部で PR を担当されている志賀優子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。久しぶりでございます
ねえ、本当にご無沙汰しております。
ねえ、なかなか皆さんに会えないですけど。
ねえ、そうなんですよね。
はい、 SNS 見てると近いからあんまりそんなに話してない気にはならない。
あ、そうそう、メッセンジャーとかたまにご連絡してるからね。でもなんかね、一緒に食事とかはいけないですもんね。
そうですね、しばらくはいけないですね。
ちょっと我慢ですね。
はい。
で、簡単に志賀さんの自己紹介をお願いしたいなと思うんですけれども。
はい、
お願いしちゃってもいいですか？
わかりました。株式会社サンリオで、マーケティング本部の中で PR の担当をしております、志賀と申します。それ以外にもですね、実は兼務でサンリオピューロランドを運営している、サンリオエンターテインメントの方で、PR の方も担当させていただいてます。
ありがとうございます。ヤプリとのお付き合いだと、エンターテインメントでピューロランドさんの時、
そうですね。
ね、はい、ご一緒してますもんね。
ご一緒に、はい、させていただきました。
はい。いつも大変お世話になっております。でもそんなピューロランド、実は今日から。
そうです。今日まさにプレオープンで、ちょっと朝からバタバタしてました。
プレオープン、なんかウェブサイト拝見したんですけど、うん、入場制限をかけられて、はい、予約された方だけを。
そうなんです。
うんうん。
やっぱちょっと、密な空間作れないので、普通に開けてしまわないで人数制限をかけなきゃいけないので、
うんうん、
っていうこともあり、予約当日の予約、まあ、事前申し込みですねしていただいて、うん、でそこで、抽選して当選された方のみ
が入れる。
入れる。
そうなんですね。
で今週はそれ対象者が年パスをお持ちの方、年間パスポートをお持ちの方だけにしていて、で来週の月曜日からはもう皆様どなたも申し込みができるっていう状態になるっていう感じです。う
ん
う
ん、なるほど。はい、まあなんか今密を避けるっていうことだったんですけど、結構入場は制限されているから、
はい、
割と逆にその当たればゆったり見れるというか。
そうですね、もう今日も見てて、はい、こんなに人がいないっていうか、まあ、休館中に比べればもちろんいるんですけど、
うん、
こんなにこう余裕のあるピューロランドっていうのは久しぶりだなと思いながら見てました。レストランもそんなに混まないですし、
うん
うん、
でやっぱり皆さん自然ともう混む状態をこう避けるようになってらっしゃるので、普段の生活の中で、
はいはい、
だからなんか自然とこちらから促さなくてもちょっと間隔を空けて並んでいたりとか、
うんうん、
なんかこう生活にだんだんこうウィズコロナ的なものが馴染んでいるんだなっていうのをちょっと端から見てて思いました。
確かになんかスーパーマーケットとかで並ぶ時もなんかもう割と当たり前のように間隔取りますね。
そうですよね。そうなんです。本当そんな感じでした。
なるほど。でもそれこそピューランドさんってね、それこそコロナ前すごかったじゃないですか、
う
ん、逆にその、
はい、そうです
ね、混みすぎちゃっていて。
混みすぎてお客様からクレームバンバン入って、どうしようみたいな。で、キャラクターに会えるをちょっと歌っていたんですけど、
うん、
全然会えないじゃないですかって怒られてたんですけど、
はい、
今日はもう本当に余裕のある感じで、もう皆さんグリーティングって言ってキャラクターと一緒に写真撮ったりとかできるんですけど、
うんうん、
それがもう この方何回今回ってらっしゃるのかなっていうぐらい何度も何度も
ここぞとばかりに
ここぞとばかりにすごいこういっぱい行ってるので結構満足度は高いんじゃないですかね。
確かにそうかもしれないですね。なんか、はい、ね、おもてなしの意味でも一人一人に ね避ける時間が増えるから、
はい、
しかも年パスを持ってらっしゃる方だとすると、それを求めて来られる方もやっぱおられるでしょうね。
そうですね。で、賞とかもちょっと臨時で作成した賞を今上演中なんですね。ソーシャルディスタンスを保った、うん、演者の人たちともソーシャルディスタンスを保たなければいけないので、今までの賞がちょっと今、うん、それを上演するには間に合わないので、ちょっと回収しなきゃいけなかったりとかあって、なので、今ちょっと別の演目をやってるんですけど、それもお客様同士も結構距離を保ってやって、ゆったり見れるっていうか、
うんうん、
そういう感じでなんかこう不思議な、 なんか空気というか、なんかそんな感じ、今までとは全く違うピューロランドでしたね。
うーん、
私個人的にも感じたんですけど、はい、
なるほど、
皆さん静かに拍手して声をこう出せないというか、やっぱちょっと声援を大きな声でっていうのをちょっと控えていただくっていう風にしているので、うん、すごいこうシーンとしながらも拍手だけがパーッと、コンサート会場とは全然違う、なんていうか、はい、クラシックの、
あ、なるほど、
拍手だけみたいな感じ、
すごい静かですね、そうすると
不思議です、とても不思議でした。
でも今年はなんかスポーツの観戦とかも結構それになりそうですもんね。
そうですよね。だから逆にこう音声でこう声援とか入れた方がいいんじゃないです
か。盛り上げるやつを。
盛り上げみたいな。演者さんがやりにくそうだな。ちょっと反応ないように。
確かにそれはありますよね。
なので入れたいなってちょっと思いました
。なるほど、確かに演者さんの気持ちを考えると、
はい、そうですね、
ね、はい、
ね、そうなんですよ。
ちなみにザキさんってピューロランド行ったことあります？
あります。
あ、本当ですか？
はい、小さい頃に両親に連れられて行って、
はい、
ちょっとさっきも金子と喋ってたんですけど、はい、昔好きだったサンリオのキャラクターに私マロンクリームちゃんがすごい好きだった時代があって、
はい、
なんかそれを見に行って写真っていうのは多分どっかにありますね、母国に。はい、
そうだから結構そういった方が今はい、ちっちゃい時の写真と同じように撮ってきて、はい、で SNS に上げたりとか、
あ、はいはい、エモいですねそれは。
そうがいるので、なんかやっぱりそういう方はたまに出てないキャラクターもいるので、
はい、
この子とこの写真が撮りたいんですけどってこうわざわざ SNS に上げてくれるので、うん、これはどっかいつかで叶えてあげないとなみたいなちょっと感じたりとか
しますね。あ、夢がありますね。
ね、それこそなんか お子さんを自分の子供の時と同じとかもあるかもしれないですね。
いいですね、うん、それはまたなんか夢が心が染みちゃうやつです ね。
そうか、そういうのもありなんですね。私もちょっと落ち着いたら親に行ってみようって言ってみようかな。
ぜひぜひ。
はい、
いやー、僕でもキャラクターの話になると僕はこれ話盛り上がんないやつだからあんま口出さない。
いや、通る道がいろいろありますもんね、男の子は。
そうですね、うん、
はい、
そうなんですね。
最近ね、男性今日もいらっしゃってました。結構若い男性の20代前半ぐらいかな。
でもキャラクターによってはね、その男の子にすごく支持されているキャラクターもあるんですよ。いらっしゃるんですよね。
あと今その何でしょう、世代的にもその男女差がないというか、思考にこう男女差がなくなってきてるので、
はい、
好みっていう意味で。
そうですよね。
はい、なので普通にみんなクロミちゃんのカチューシャをつけて男の子3人組かな、見たりとかなんか楽しそうにわーってやっと来たよみたいな感じでわーって一番に入ってきました、ね、
すごい
ほっとすごいとこんな子たちもいるんやと思って見てました。なんか若い女性は戻ってきたっていう感じはここ 4,5 年で あったんですけど、
うん、
この1、2年はその男性ファンが結構それこそ T シャツ着てきたりとかカチューシャもつけて普通に楽しんでいただいてます、
うん、確かに好きなものを最近だとなんか表現しやすい時代にはなりましたよね。
そうですね、はい、
うん、
そんな志賀さんなんですが、
はい、
ちょっとなんかキャリアの話、
はい、
今サンリオとサンリオエンターテインメントさんを兼任されていますけれども、
はい、
ずっとサンリオさんじゃないですよね。
そうですね、もともとは制作デザイン会社ですね、デザイン会社にいて、はい、でそこはなんかデザインとつくものは何でもやるみたいな会社だったんですよ。だからそれこそウェブデザインはもちろんやってましたし、うんうん、紙のデザインとかもやっていて、
はい、
あと建築とか、
お
ー、まあ、今で言うとプロデュースに近いのかもしれないんですけど、
あ、お店とかのなんかトータルを考えるような、
トータルデザインで、それこそお店で出すその、うん、ブックレットとか、
はいはい、
ショッパーとかも全部デザインするみたいな、うん、ロゴも作るみたいな、本当そういう、うん、何でもやっちゃいますみたいな会社 に一応ディレクターとして入ってたんですけれども、はい、なので、まあ、紙もやったし、その、なんかもう、何でもディレクションを全部そこで5年ぐらいですね、
うん、
やっていたんですけど、まあ、ディレクションも面白いんですけど、うんうん、なんかプランニングしたいなと思って、
はい、
またちょっともっと大手の、
はい、
IT 系企業と言われるところに、
うんう
ん、
はい、
でそこはもうサイト、まあ、デジタル系の、総合デパートみたいなところなんですけど、
うん、広告とかも扱われるような、
広告もやってましたし、コンサルティングが、まあ、メインですね。
なるほど、いわゆるなデジタルエージェンシー的な、
そうですね、まさにそれなんですけど、まあ、そこの、プランナーになりたかったんですけど、クリエイティブディレクターで入ってしまう、はい、プランナーがなかったんですよ、職として。
なるほど、
職能として、
はい、
なのでクリエイティブディレクターで入ってで、まあ、サイトの、まあ、全体のプランも立てつつ、うんうん、ディレクションもしつつで、それ数年してたらついにクリエイティブディレクターがなくなり、
あら、
はい、もうなくなったと思ったら今度みんな一斉にディレクターになっちゃったんですけど、
じゃあまたディレクターになっちゃったじゃない
ですか。またディレクターじゃんと思って、
はい、
会社に、私プランナーになりたいんでプランナーやりますって一人だけ宣言して、
はい、
名刺に勝手にプランナーとか書いてやって、まあいろんな、それこそ大手某コーヒー系の、うん、メーカーさんのやつとか、
はい、
ハンバーガー系のやつとかの、うんうん、まあ、全体のプランニングですね、をやったりとかっていうのをやってました。そこはもうでも9年ぐらいいましたね。ピューロランドに来る前なんですけども、
うんうん、
やっていて、そこの縁でサンリオの仕事をしていて、
はい、
じゃあちょっとそろそろなんか転職したいなっていう時に、
はい、
サンリオ行くみたいな
サンリオ行くみたいな
行かせていただけるんですかみたいなあって、ちょっとじゃあピューロからっていうのでピューロランドから入ったって感じですね、う
ん、なるほど。じゃあその、まあ、サンリオさんに入られる前は、まあ、どちらかというと何ですかね、まあ、クライアントさんがいらっしゃって
そ, うです、
まあ、そこのディレクションだったりとかプランニングをされていた、
はい、そうですね。最終的にはなんかもう戦略とかそういう戦略設計とかそういう感じにはなってきて、うん、だんだんなんかやっぱりクライアントサイドに入り込まないとわからないことっていっぱいあるじゃないですか。
確かにありますね、
はい、ここまで作ってここまで設計してお渡しした先のがじゃあ実際にこうデータ的にどうなってるかとか、
うんうん、
なんか運用上どうなってるかとかって、なんかあ大丈夫ですよとは言われるんですけど、
はい、
いや本当かみたいな
ぶっちゃけどうなんだみたいな
ぶっちゃけどうなんだろうかっていうのがすごいあったし、はい、
うん、
やっぱ当時自分が作ったものが世に出したものが本当にこう世の中の人を含めクライアント側できちんと使 使われてるのかとか、
うん、
もっとこう、なんだろう、直接触りたいみたいな感覚ですね、はい、どちらかというと、
うんうんうん。
より結果をダイレクトに知りたい。
より結果をダイレクトに、そうですね、おっしゃる通りですね。うんうん、知りたかったので、なんかまあ次行く、まあ、そろそろもういろいろ9年間いろいろやったので、そろそろこう事業会社側に行って、もうちょっとこう、きちんと課題に向き合いたいというか、
うんうん、
多分重たさが違うと思うんですよね、その課題に対しての受け止め方が。
そうですよね、まあ、それこそダイレクトに顧客を理解して喜ばせないといけないから。
そうなんですよね。で、売上とかをもし、まあ、EC とか担当するとなると、本当にその責任って、
うん、
クライアント担当者って全然違うと思いますし、
うん、
なので、なんかその重たさを知りたいというか、重みをちゃんと自分で感じたかったっていうのがあって、
は
い、それで事業会社に行こうかなって、いろいろ動いていたら、参入どうでしょうっていうお話をいただけてきちゃいました。
なるほど。
はい、
実際どうですか、その初めての事業会社側というか。
あ、それ興味あります
ね。めちゃくちゃ楽しいですね。
あ、めちゃくちゃ楽しいですね。
私はめちゃくちゃ楽しいですね。あ、こんなところにこんなデータが眠っているみたいなとか、まあ、アプリとかもそうですし、サイトもそうですけど、この、まあ、サイト上で来てる人たちが最終的にどういう行動を取るんだろうとかって思うと、じゃあ、うん、上司が持ってるこのデータを使えば多分こういうことが可視化できるよねとか、
うん、
でそれをじゃあ、ここの部署の人たちに返してあげると、この人たちはもっと違うことを前に進めるよねとか、
うん、
結構可視化してデータつなぎ合わせて可視化していくとか、まあ、つなぎ合わせなくても私の方で全部見させていただいて、
うん、
でそれを各部門とかに説明したりとか、今実はこういう状態だからもっとこうしたらこうなるかもしれませんとか、実際の施策に対してもやってたことはやっぱりこういう結果になったのや、なぜならこれですっていうのが結構説明しやすかったりして、
うん、
でそうすると皆さんどんどんこう情報を渡してくれるようになって
なんか志賀さんにデータ渡せばなんかいい形で戻ってくるの
どうなってるか知りたいからちょっと見てみたいなパターンは結構多いので、なんでじゃあもっとこうしましょうっていうお話もしやすいし、自分が、まあ、やりたいと思ってたことも結構つなぎ合わせられたりとかするので、それはすごく楽しいですね。
うん、
やっぱりその今私営業の部門にいるんですけど、
はい、
ピューロランドに関しては営業部門の中にマーケーがあるので、
はい、
そうと営業の方たちはやっぱりこう数字の感覚が今までの勘というか長年培ってきたこう営業の勘みたいなのがあって、多分今度これぐらいの数字いくみたいな予測を立ててるんですけど、
うんうん、
なんかその予測をもうちょっとちゃんとちゃんとした数字に出してあげて、なぜそう言ってるかっていうと、これがこうでこうだからですよねみたいなとか、
うんうん、
それを天気情報とか去年のなんか夏の、天気とか、この時にこのタイミングでこういうことが流行ったから、だからこれぐらい来たんじゃないってことは、今年こうじゃないってこう予測を立てるっていうのがもっと明確にみんなが平等にできるようになるので、うん、その辺をなんか話したりするのがとても楽しいです。
なんか営業さんとかからすると、やっぱり日々の営業活動でそこのデータ見るまでいかなかったりしますもんね。
う
ん、
いかなかったりとかして、やっぱりそういう時に、はい、若い子たちはでもここも行きましょうよって若い営業の子たちはやっぱ言ってるみたいで、
うん、
でもなんか、そんなの知らないし分かんないしちょっとみたいな、規模的にどうだろうって、まあね、年配のっていうか、
はい、
年齢ちょっと上の人たちからすると、って思っても、いやでもうちのサイトに来てる人たちは実はこのブランドが好きなんですよっていうのを、うんうん、情報として私の方で全部データで持ってたりすると、
はい、
その子の後押しになるので、
うん、
やっぱ行くんですよね。そうするとやっぱちゃんとそこにチラシも置いてくれて、結果的にその チラシを持った人たちが来場するっていうのも巡り巡ってやっぱ出てきたので、
うん、
なんかそういうことをいろいろちっちゃい、まあちっちゃい話なんですけど、ちっちゃいの積み重ねてるとなんかすごい楽しいです。
なんかサンリオさんってやっぱすごいなんかあの歴史も長いから、
はい、
あの元々の感覚というか、
はい、
なんかこういう、こうやればこういう結果になるっていう感覚がなんか結構ありそうな部分をなんか数字で証明されてるようなイメージですかね。
そうですね、そうですね、本当にその通りです。やっぱり年間1年間サイト上でアクセスしてきたユーザーのデータとかを年間ずっと引き回して、他にどういうサイトとかどういうカテゴリー見てんだろうかとか全部見てたりとか、
うんうんうん、
来店情報とか、まあ、東京都内とかで、まあ、カテゴリーごとにこう全部見てったりとか付け合わせをしたりとかしたんで、
はい、
そうするとうちのファンというか来場してきた人たちってこのシーズンはこういうお店に行ってこういうところを見ていてだからうちに来てるのかもとかっていうなんか思考性がだんだん見えてきたりとかするので、それをなんかちょっと会社にお願いしてちょっと年間これぐらい使いたいんですけど把握したいからって言ってお願いしますって言って
大事
でした。はい、でも結果としてはそういうのが本当可視化したのでそれはすごい良かったなとは思ってます。
うん、でもなんかそれもなんかねあのいろんな部署の方で共有できてるのがまたなんか素晴らしそうですね。
うん、やっぱりね共有しないと意味ないので、
うん、
はい、でも営業部門に限らず、実際ショーを作ってるとか、はい、レストランのメニューを考える子たちとか、うん、あとは商品系、グッズを作ってるメンバーとかにも全部共有して、なんかこういうお店が好きらしいよって言ったら、分かりますみたいなことをやっぱり言ってるので、そうなんだみたいな。私は全然そのお店がどうあれなのか分かんないんですけど、はい、若い子たちからすると、もうなんかドンピシャ。
なるほど。じゃあ、はい、若い方たちもなんか、まあ、先ほどおっしゃられてましたけど後押しになって、うん、自分の企画したものが正しいんだっていう証明になってるかもしれないですね。
証明にもなるし外れたものはやっぱり外れも分かるし、
はいはい、
なんかその辺ははっきり見えてくるので、うん、なんかそういった意味でちょっと答え合わせもしつつ予測もしつつみたいな感じが、うんうん、個人的にはめちゃくちゃハマってますね。
うん、いいですね。データ見るの楽しそう。
うん、
本当に、もう最初の来た3ヶ月はずっと見てました。入った時ってあんまりないじゃないですか、仕事が。なので、なんかずっと見て、このデータってどこにあるんですかとか言いながらこう、全部見させてもらったりとかしてました。
なんか楽しそう。いろんなデータが転がってそうで面白いですね。
そうなんですよ。で聞けば意外となんか誰も使ってないけどここに入ってるみたいなのとか結構あったりするので、
はい、もったいないですね。
もったいないなと思って ただその付き合わせするにはやっぱりちょっとね大きな仕組みとかプラットフォーム必要だったりするので、うん、まあ、そこまではちょっと出せないってなったらもう自分で手でペチペチやるしかないんですけど、うん、なんかそういうのを やり進めていくとだんだん上層部とか経営者の方も理解してくるので、
うん、
そうそう、なんかだんだんまあじゃあいいんじゃないみたいな感じにはしょうがないなみたいな感じにな
る。確かになんかじわじわ結果を出されちゃうと上としてもじゃあみんなで見えるダッシュボード作ろうかって話になりそうです
ね。そうですね、承認せざるを得ない状況を作っていくみたいな、う
ん、確かにいろん会社のいろんな部署で使われているのを分かって、かつ結果も出てれば、
うん、そうですね。だからあともう一段階行くとしたら、みんなが使えるようになるといいなっていうのはちょっと、
うんうん
うん、ありますね。今やっぱりちょっと私に依存しちゃうとか、
はい、
上司の誰かに依存しちゃうみたいな感じになっているので、うん、もうちょっとこうみんなが自由にデータを見れて、まあ、みんながっていうか、その責任者、
うん、
各部門の責任者が自分のところではどうなんだろうかとかっていうのをこういつでもアクセスできる状態、まあ、ダッシュボードにも近いですけど、
はい、
そういうふうにこうなっていくと、うちとしてはもう一段階いけるかなとちょっと思います
。
うん、
なんかどこの会社さんもやっぱりデータの活用っていうのはなんか 進んでないというよりかは、分かってる、大事さは分かってるけど、整備に時間がかかってるんだなっていう印象を今すごい
受けました。ああ、そうかもしれないですね。はい、そうですね、使い方というか、どう見ていいかが分からないっていう人も多いかもしれないですね。人によって解釈違う時もあるじゃないですか。
はいはい。
いや、そういうことじゃないんじゃないみたいなこととかもやっぱ出てくるときがあるので、
はい、
あの議論をしているときに、
うん
うん、だからやっぱ結構総合的に見る目とか、まあ、分析する人はもちろん別にいた方がいいかもしれないかもしれないんですけど、
はい、
でもこうそういうのをこう読み解く力とかっていうのは結構各部門全員必要なんだなってちょっと思ったりとかします。
あ、なるほど。
うん、
今このデータ見れる人とかって市場でもやっぱりすごい欲されてるというか、
うん、
あの採用とかの市場を見てるといつもその方のその年収がすごい高かったりとか、
ね、
やっぱり必要とされてるんだなって思いますもんね。
そうですよね。でもあれってでなんか数字は数字でそうなんですけど、そこの部署が何をやってるかとか、どのタイミングで何が起きたかとか、はい、もう背景も結構知らないと、
うんうん、
ね、読み解けないですし、うん、なかなかこう会社全体の動きも知りつつ、世の中の状況も知りつつ読み解かないといけないし、
はい
はい、なかなか総合力ある人じゃないと
確かに
読めなそうだなと。
ハイスペックな方が必要
じゃないですね。そうですね。だからまあ給料高いんだろうな
と思います。確かに、
はい。
まあ、アプリの中でもね、やっぱデータ出せるけど、うん、どう僕らも使ったらいいのかで、ようやくですもんね、崎さん。
最近、いや、そうですね。
ね、なんかどうやってデータを管理しようかって検討してるのは。
はい。
ああ、そうなんですね。
やっぱりアプリにもいろんな種類のお客様いらっしゃるので、
はい、
もう活用しない、他ないようなデータいっぱいあるんですけど、まあ、見れる人というよりかは、まず、なんですかね、そのデータがどこに転がっててどうしたらそれが見れてみたいなところがちょっとずつなんか準備されてきた感じがしますね。
なるほどね、
はい、
あとなんかアプリのデータとかもやっぱりその、ね、志賀さんとかやっぱ詳しい方はあのすぐ理解できるんですけど、
はい、
アプリのお客さんだとなんか全然そのマーケティングとかに関係ない方もご契約をされていたりするので、
うんうん
うん、なんかまさになんかダッシュボードの、まあ、アプリのデータをなんか簡単に出せるような取り組みをやっていて、
はい、
もうそれはなんかいかにも直感的になんか誰でも理解できるかみたいな感じでプロジェクトが進んでいたりしましたね。
でもなんかそうなるとあれですよね、なんかあの Google のアナリティクスみたいななんかつまらないダッシュボードになりそうですね。
うん、まあでも、まあ、そこはでもサマリーだけで、逆にそのプロフェッショナル向けにもっとより詳細なデータが、その、吐き出せるような仕組みは別途作っていて、なんか最初はなんかサマリーだけですね。
サブスクですね。
そう。
こっから先は課金です、
ね。あ、そうそうそう。でもいいデータ出せますよみたいなの
は。ああ、そこは欲しいみたいな感じ。
多分きっと志賀さんは喜んでいただけるんじゃない
か。そうですね。うちもちょっとアプリをもうあれ4年目ですか。
そうですね。もうそれぐらいになりますかね。
それぐらいですよね。
うん、
なのでもうちょっとちゃんとしようかなって思います
。そうですよね。なんか、まあ、せっかくアプリを使っていただいてるお客様ってきっとフィールランドが好きで多分持ち続けていただいてる方だと思うので、
はい、
うん、そので
、はい、うん、あ、ごめんなさい、なんか今のこのダウンロード数が限界とは思ってないんですけど、
はい、
なんか意外とこんなものなのか、
うんうん、
そうじゃないのかっていうこともちょっと検証しなきゃいけないし、まあサイトと結構構造的に、まあ、内容的に結構似ちゃってはいるので、
はい、
もう少し作った当初より、うんうん、あの状況も4年経ったので変わってきたっていうこともあるので、うん、もうちょっとあとコロナでやっぱり来れないっていう、行きたいけど怖いからあの感染したらってことを考えると、うん、まだ行けないっていう方も結構増えたので、
うんうん、
じゃあなんかこうアプリを通してもう少し違う ことができないかなって今なんとなくぼやっと思ってるんですけど、
うんうん
うん、そうするともう少し、まあ、ダウンローダーも増えるかなっていうのも思ってるので、ちょっとその辺をしっかり考えたいなとはちょっと思ってますね。
そうですね、まあ、あとは実際に来る前と来た時で何か変えたりする、うん、変えたりできるとまたちょっと違うのかななんて個人的には思っていたり、うん、
そうなんですよね、まあ、なんかもしかしたら氷とかやってらっしゃるお店がある店舗をお持ちのところと同じ考えかもしれないんですけど、
はい、
お店に行かないで、まあ、オンラインで購入するとかっていう方とかは、うん、もう今後アプリを活用されていくと思うんですよ。で、お店に行ったら行ったで、お店に行くことの方が多分価値高いとか、例えばですね、
うん
うん、なんかそうなっていった時って、こう、それによってこうアプリというかコンテンツの中身が変わるのか、
うん、
その方のなんだろう体験が上がるような仕組みがアプリでなんかできないかなって、はい、うんうん、なんか漠然と今思っていて、
うん、なんかわかりますね、うん、でもなんか、うん、スマホとかアプリでしか体験できないこともなんか作れるような気もするじゃないですか、
う
ん、
そうですね、そうですね、なんか今うちこの休館中にずっとオンライン配信とかをエイヤでやり始めたんですけど、
いやー素晴らしかったです ね、
しかもだいぶ早い時からやってましたね。
いやすぐ動かれたんだなって思いました。
はい、
もう3月の頭時点でショールームでなんかしたいと思って
早い
で、うちの代表がたまたまなんですけど、それも、はい、ショールームの前田さんとなんか話す機会があるみたいなことがあったので、
はい、
すご
い、はい、
じゃあやりたいんでこれこれお願いしますって聞いといてくださいって言ったら、話したって書いて
て、はい、早いな。
からすごいスピードで向こうの担当の方とはって動いて、本当は3月に1回配信する予定だったんですけど、
はい、
自粛になっちゃってうちの社員が本当に出社停止になっちゃったんですよ。
なるほど、
うんうん、それで配信できなくて、でショールームさんも動けなくなっちゃって現場出れませんっていうかなっちゃったので、うんうんうん、で満を持してじゃあ録画のデータだったらいけるんじゃないか話が上がってきたので、
はい、
じゃあもうそれやらせてくださいって言ったのが5月で、5月にショールームさんでの配信で、それ以外はもう頑張って手弁当でこういろいろやったりとかしたんですけど、
うんう
ん、なのでなんかそうやってやっぱオンライン配信でもまあ提供できるものとやっぱり難しいものもあったりして、今その、うん、本当申し訳ないですけど実験段階で、
うん、
とにかく今週3ぐらいでオンライン配信めちゃめちゃしてるんです
すごいペースですよね、週3って。
週3ペースでやってて、でいろんなパターンをちょっと作ってみてとか、いろんな金額を出してみて、どの辺が動くんだろうかとかっていうのをやりながらやって、うんうんうん、でそのうち何かが淘汰されて、多分オンラインでだからこそ残るものっても出てくるだろうっていうのは、まあ、今ちょっと だいぶ見えてきたんですけど、
はい、
でそういったものも、まあ、今はサイトから来てとかこうやらないと見えない状態になっているので、まあ、アプリの中にも格納しちゃうとか、うんうん、まあ、入り口作るなり、まあ、なんかそういうふうにこう変えていくことでもっと手軽さとかそういったものができないかなっていうのはちょっと思ってますね。
そうですよね。いやでもなんかそのすぐにもうこれやりたい、もうこれをやらなきゃって思われたのはやっぱ素晴らしいなと思っていて、
うんうん
うん、やってみられて多分きっと気づくこともあるし、これはやっぱりオンラインじゃ実現できないっていうこともあるでしょうし、
はい、本当そうですね。実はライブコマースは2年前か3年前からちょっとやってたんですよ、ちょろちょろ、
はい、
でやった結果これはなかなか難しいなっていうことは当時ちょっと思っていて、プロモーションでしかちょっとリターンがないなって思っていたんですけど、
はい、
まあ、それは理由があって、まあ、配信してる時間帯だとかターゲットとかと、うんうん、まあ、そもそも 見てる人たちがまだそのライブコマースがスタートしたばかりすぎて、オーディエンスがちょっとついてこれないみたいなところがあったんですけど、
うん
うん、逆に今はそこが追い風なんじゃないかなってちょっと思ってまして、
うんうん、
やっぱりお店に行かないからオンラインで EC で何か買いたいけど、でもこれどうなってんだろうみたいなとか結構あると思うので、
うん、
そうするとやっぱライブコマースって強いかもしれないので、ちょっと次それチャレンジしたいなって思って、もう一回、はい
はい、
2年越しでも
確かに、なんかそのそれこそ僕らの知ることも何ですかね、テレビ会議とかもやっぱこの状況になれば当たり前になって、
うん、
で多分何回か使えば多分それが普通になると思うんで、
うんうん、そうですよね、
うん、
あと面白いのはこういったウェブ会議もそうですけど、やり方わからない人に対して皆さん優しく、あそこのボタンをこうするんだよとか教えてくれるじゃないですか。で、なんか見てて思ったのが、ショールームとかライブ配信するとやっぱりわからない人が出てきて、どこでそれ変えるのとか、はい、そのアイコンどうするのっていうと、うんうん、なんかみんな優しく教えてくれるんですよ。どこどこになるよとか。
ユーザーさん同士で、
ね。ユーザーさん同士で、やっぱ顔が見えないけど、うん、逆にそれがやりやすいのか知らないんですけど、なんかありがとうございますって言いながら、こうわーって、どんどん周りのスキルも上がっていくっていう。
いいですね、それ。
そう、ちょっと見ててすごい面白い。
面白い。
逆にその分からない方もなんかね、そのファン同士だから教えてもらったその体験すらがまたちょっと面白いかもしれないですね。
うん、そうですね。やっぱりその、うん、うちのショーがこうみんな横にバーっていて、全員で応援して、声援したりとか、踊ったりしながら見るパレードとかショーが多いので、なんかその感覚をなるべく残したいんですよね、
うん。
ライブ配信とかでも。なので、なんか、そういうことができるのって何かっていうと、やっぱりショールームさんみたいにコメントを飛ばしながらとか、
うんうん、
あとギフティングしたらちゃんと反応してみんなありがとうとか、でみんなでこうミラーボール回そうとかってい
う、うんうん、
でそうするとやるとやっぱり画面が全然ミラーボールがくるくる回ってちょっと画面が一瞬暗くなったりとかするんですけど、うんうん、それを見て周りの人も私もやるみたいな感じで参加してきたりとかするのでそのなんか一体感がなんか最後面白かったですっていう風になってくるんですよね、
うんうん、
同じ過去に流したものをやってもそういうコメントが入ってくるので、やっぱそういうこう横つながってる感はオンラインでも残さないといけないなっていうのをちょっと思いますね、うん、うちみたいにこうファンがいるようなブランドに対しては、
うんうん、確かにな、それはなんか実際のリアルの会場ではなかなかつながれない部分もあるかもしれないですもんね、うん、
はい、なんかね、多分何回かお見かけしてる人だなって思っても多分声かけるのって勇気いりますけど、
うんうんう
ん、オンラインだったらなんか気軽に、
そうですね
多分言える人もいるでしょうし、
うんうん、なん
かそれはそれでちょっと面白いな、そういった体験をまた新しく作ってみんなで楽しいピューロランドのオンラインを楽しんでもらうみたいなことがもっともっと作れたらいいなってちょっと最近思ってます。
うん、なんか全然性質が違うんですけど、僕とかもやっぱりセミナーすごい話してたんですけど、
はい、
なんかセミナーも全然できなくなっちゃって、
そうですよね、
そう、まあ、オンラインのセミナーのなんかウェビナーっていうんですけど、
うんうん、
なんかそれもたくさんやってたんですけど、
はい、
やっぱりなんかメリットデメリットがあって、
はい、
人としてはその今まで東京でばっかりセミナーやってたんですけど、
うん、
なんかウェビナーになるとどこでも見れるので、
はい、
東京以外の方がたくさん見ていただいたりとか、
うんうん、
なんかそれはいいなって思う反面、ね、うん、でも逆に言うとなんかその、はい、実際に顔を見たりとか名刺交換できなかったりするので、
あ、そうですよね、
うん、そこの部分がなんか難しいなと思っていて、
そうですね、なんか逆にセミナーに行く私たちもやっぱりその場で会った時に、あ、なんとかさんみたいにこう話をしたりとか、うんうん、誰が来てるか、はい、誰が参加してるかとかやっぱ見えるじゃんなんですか、リアルは。
そうですね、見えますね、
はい、でもオンラインになった瞬間に本当自分以外は全然わからない。
そうそう そう、しかも聞いてるのか聞いてないのかもよくわかんないみた
いな。そう。どういうスタンスでこうしたらいいのかっていうのが。
ね、
これはなんか開催する方も反応もわかりづらいし、大変だろうなっていうのはちょっと
思います。そうなんですよね。だからなんか、まあ、コロナが無事にちゃんと落ち着いたら、なんか逆にでも、なんかオンラインの良さも残しつつ、リアル感も残しつつで、なんかライブ配信しながらハイブリッドでセミナーをやるとか、イベントやるとか、っていうのはなんか一つありなのかなって思ってたりしますけどね。
そうですよね。確かに、それはありますよね。
なんか逆にその、あ、どうぞどうぞ。
ウェビナーになった方が質問が多かったりとかはするんですか？
あ、ですね、やっぱりチャットで聞きやすいっていうのもあって、やっぱ盛り上がってくると割と質疑は出ますね。
あ、やっぱそうなんです
ね。うん、なんか実際に手を挙げるよりも多分匿名でかけたりもするから、うん、
恥ずかしがり屋ですね。
あ、そうそうそう。恥ずかしがることは全く何もないんですけどね。
まあ、でもあの質問オフラインだと、あのどこどこの誰々です、貴重なお話ありがとうございましたのあの前置きなんでいつもあるんだろうって思っちゃうんで、メッセージでこうサクッと聞けるオンラインの方がテンポが良くて私は好きですけどね。
あ、わかります。そういうのありますね、
うんうん、
今後はどうなっていくんですかね。なんか秋から再開するようなところもあるみたいですけど。
そうですね、展示会とかセミナーは割と9月10月ぐらいから一応今のところは通常化する予定ですけどね、
まだ見えないですよね。
うん、ちょっとまだ分かんないなとは思いつつ、
うんうん、
ザキさんどうしよう、時間が、
あ、来てしまいましたか。
全然僕あの何もあの趣味とか聞いてないよ。
趣味。
最後に一個だけじゃあちょっとお聞きしてもいいですか。
はい。
あのさっきあの自粛期間で出社ができないっていうお話があったと思うんですけど、志賀さんはずっとリモートでしたか。
はい、もう3月の中旬ぐらいからですね。
3月中旬。じゃあ結構早かったですね。
はい、そうですね。
ああ、そうだったんですね。
はい。ピューロも行かなくなったのは3月中旬からですね。
おお、そうだったんだ。
はい。
そうするとき、アプリのちょっと遅いぐらいですね。
あ、確かに
そうなんですね。アプリさんもっと早いイメージでした。
あの、結構議論はしてたんですけど、実際は3月末からですね。
そうなんですね。
はい。
はい。
はい、
なんか自粛期間中とか、お家で過ごされてて、
はい、
何か新しく買ったものとか新しい発見とかありましたか。
まず発見で言うと、まあ、部屋の片付けするじゃないですか、はい、皆さん、はい、やっぱり自粛期間中に、
はい、
そしたら昔っていうかピューロランドの夏のビジュアルで使ったダニエルが持っていたウクレレが出た時に、
ね、いいですねウクレレ。
ウクレレと思ってちょっとそれは、はい、あの今もペチペチ練習してます。
あ、ダニエルが持ってたけど普通に弾けるやつなんですか。
あ、弾けます。普通の人が使うやつをあのダニエルに持たせてたんです、ね、
あ、そうだったんですね。
はい、いやちょっとまだ披露はできないんですけどそれをやったりとか、はい、あと買ったものとしてはやっぱ家であの自炊がもうほぼ自炊なので、
うん、
やっぱりどこかのタイミングで先月ぐらいですかね、やっぱり圧力鍋がないとちょっともうここから先次のステージに行けない。
すごい極めてる人が言うセリフですね。すご
い、 いいな。でも圧力鍋はちょっとバリエーション広がりますよね。
いやもうお肉のとろとろさ加減たるや、
いいな。
あ、いいな。
違いますね、煮込みの染み込み加減たるや、
いいですね。
これはね、あの短縮でできるし時間も短縮できるし、うん、本当に美味しくなりました。
いいな。僕も角煮とか食べたいな。
あ、いいですね。
トロトロのやつ食べたいな。
メーカーはフィスラーです。フィスラーがおすすめです。
フィスラー。調べてみよう。
ちょっと本当に買いたいんですけど、はい、お値段にいつもひよってしまうんですよね。
結構高いんですか。
いや、2万円しなかったですね。1万6000円、7000円ぐらいで、
はい。
普通に まあ、2人暮らしだったら全然使えるぐらいのサイズ。
あ、なんかいろいろあるんですね。
いろいろあります。
16,000円のやつとか。
そうです。それぐらいがちょうどいいかもしれないです。で、
あの、蒸す用
の、そう。蒸す用の、あの、網がついてたりとか。
ああ。
ガラスの蓋がついたりとかして。
そうか、そうか。それでさらに料理のバリエーションが広がっちゃうわけですね。
広がっていて、ますます家から出たくなくなる。
いいなぁ、強くなれた。
ぜひ、ちょっとご飯が美味しいらしいですよ。私はまだご飯は炊いたことはないんですけど、
はい、
圧力鍋ってご飯も炊けるんですね。
ご飯炊けるし、あとお粥も、もう、とろとろのお粥が一瞬で作れちゃって。
多分炊飯器で炊くよりも全然短時間でできますよね。
はい、できます。
そうなんです。
なんか2、3分とかそんなレベルかな。
早っ。そんなに。
はい。
ちょっと僕も圧力鍋が気になってるんですよね。
あ、もう絶対金子さんはね、持ってた方がいいと思います。
ねえ、ちょっと食いしん坊なんでね。
食いしん坊万歳。持ってた方が楽しいと思いますよ。あの、角煮とか作っちゃってください。
いやー、角煮作りたいんですよね。普通の鍋だとやっぱ硬くてダメなんですよ。
そうなんですよ。
はい。
ね、時間かけて煮てもやっぱり硬くなるんですよ。
そうそうそうなんですよね。
それがやっぱり超えられない壁だったので。
ですよね。
で、これはもう圧力鍋を買うしかないんだ、私はと思って。
すごいな、お二人のお話聞いてると、私まだ角煮を普通ので作ったことがないぐらいなので。
いや、作ってみて。
はい。
まずそこからやっていただいて。
そうそうそう。なんか おでんとかまだいいんですけど、やっぱ角煮はね、はい、全然やっぱね、時間かかっちゃうからね、お肉が硬くなっちゃうんですよ、すごい。
なるほど。
そう。
やっぱり。鶏肉と玉ねぎを味噌でこう煮込む料理が、はい、こう滋賀県伝統 あの料理があるんですけど、
美味しそう。
で、それがやっぱ母が作る味を覚えてるので、自分で家で作るじゃないですか。でも全然やっぱ鶏肉が硬くてとか、
うん
うん、なぜだと思ったんですけど、はい、圧力鍋で作ったらやっぱり母の味になったので、
お
やっぱり圧力鍋ってすごいって
なります。なるほど、母の味も再現できるわけです。
そう、お肉やっぱ鶏肉も全部ホロホロになっちゃうし、
は
あ、玉ねぎももう跡形もなくなっちゃう、ちょっと手前ぐらいに止めちゃうんですけど、そういう感じでなんかいいですよ。
なんかこのラジオでいろんな方 あの買ったものとかおすすめ聞いてると全部買っちゃいそうでちょっと危ないなと思うんですけど、お金がいくらっても足りないかもしれないです。
圧力鍋か、
圧力鍋いいと思います。ぜひちょっと、はい、あの作レポ送ってください。
わかりました、買った暁には。
はい、ぜひ。
え、こんな話で終わっていいの
か。あ、全然いいと思
う。いいですか。
ゆるくてとても
いい。ゆるくて、すいません、なんかこんなゆるい番組にご出演いただいてありがとうございます。
いや、本当にありがとうございます。
すいません、猫の声入ってなかったですか。
いや、にゃにゃ聞こえてて可愛かったんで大丈夫です。
いや、本当に、はい。
すいません、猫。
リアルキティちゃんが。
確かに、リアルキティちゃん。
キティは猫じゃありません。
あ、すいません。
そうでした。
女の子
でしたね。
はい。
はい、ちゃんと訂正いただいて。
はい、そういうオチで終わる感じで。
そうですね。では、本日はここまでとしたいと思います。本日のゲストは、サンリオの志賀さんでした。ご参加いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ヤプリウェーブではお便りを募集しています。各配信プラットフォームに URL を掲載していますので、ぜひご意見、ご要望やご感想など何でもお寄せください。次回もお楽しみに。